FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの18章の1節から14節を見ていきます。
私がそれだ。今日主の御言葉を聞いていきましょう。 FBS では私たちの目的として、普通の一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、また御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられたものとなるためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人です。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。今週毎日ヨハネの18章を読んでいく中、主が語ってくれ、理解を与えてくれるということを信じています。この18章は2週間に分けて見ていく予定です。心を整えて教主の言葉を聞く準備をしていきましょう。ヨハネの18章を見ていく前に、今まで見てきたヨハネの福音書の全貌を復習したいと思います。1章から12章でイエスの公の伝道が見られます。以前も見てきましたけど、他の福音書の方がもっと詳細をイエスの人生、イエスの、ミニストリーについて、見ていくけど、ヨハネはそれを同じところをに焦点を置かないで見ていっています。13章から17章ではイエスの個人的な教え、弟子たちへの教えが見られます。この5章ではイエスの言葉が弟子たちに与えられているのを見ることができます。イエスが十字架につけられる直前に語った言葉です。これらは他の福音書で見られないものが多いです。18章から20章ではイエスが逮捕され十字架につけられ、また復活するのを見ることができます。21章ではペテロの回復のストーリー、復活後のストーリーが 見られます。ヨハネの18章の鍵となる聖句として、ヨハネの18章の11節を選びました。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。この18章ではイエスの逮捕、イエスの裁かけられる裁判、大祭司との会話、ピラテとの会話、またペテロがイエスを3回否定していくのが見ることができます。でもここでとっても明白にわかることが、イエスがこの苦しみの杯を父に与えられたものを受け入れているということでした。イエスは私たちの罪が許されるために十字架での死、またこの蔑まれ苦しまれることを受け入れました。一緒に祈っていきましょう。主よ、感謝します。あなたが私たちの罪の代わりに、この世の罪のために苦しみを受け、杯を飲んでくれたこと感謝します。私たちにあなたを知りたい、あなたを求めたいという心を与えてください。もっと十字架を理解することができるように、この18章を通して私たちに語ってください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。1節から5節。これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスを と答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。黙想の質問。イエスが逮捕されに来たとき、イエスの心境はどのようなものでしたか？ユダが兵士と使徒役たち、祭司たち、またパリサイ人たちと一緒に夜来ました。ユダはこのイエスたちが言っていた弟子たちと一緒に使っていた園を知っていた。彼らは明かりを持って武器を持って来ました。イエスを逮捕するのに来ました。夜来た理由は彼らが日中逮捕するのを、イエスを逮捕するのを恐れていたから、群衆が反抗してくるのを知っていたから。普通に考えたらイエスはここで緊張したり恐れたり怒ったりしててもおかしくないです。ユダに裏切られ、ユダヤ教のリーダーたちが逮捕しに来たなんてふざけるなよと思うかもしれない。多くの人はまたすぐ走り出して逃げようとしたり、自分を正当化するようなことを言いたくなる。でも、ここでイエスはすべて起こることを知っていた。イエスは彼らを困らないで自分たち誰探しているのと質問をして、イエスを探していると言ったときに、私がそれだとイエスが答えました。イエスは自分が十字架につけられ、この世の罪のために神のほふられた子羊となることを知っていました。ペテロがイエスの態度、イエスの行動を第1ペテロの2章の22節から25節で教えてくれています。イエスが逮捕されに来たとき、このように思っていたのだと思います。第1ペテロ2章の22節から25節。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。あなた方は羊の世にさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。ここでペテロはイザヤの53章からいくつものフレーズを使っています。イエスが自分が神の子羊だと知っていた。自分を自分から捧げて、この世の罪のために、私たちが受けるべき裁きのために、お与えになってくれました。これがイエスがこの世に来た理由でした。6節から9節。イエスが彼らに、私がそれだと言われたとき、彼らは後ずさりし、地に倒れた。イエスがもう一度誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちは去らせなさい。これはあなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。黙想の質問。なぜイエスが私はそれだと言ったとき、彼らは後ずさりして地面に倒れたと思いますか？兵士たちがナザレ人のイエスを探していたと言い、イエスが私はそれだと答えました。ギリシャ語でこのイエスの私はそれだというのは、エゴエミ。エゴというのは私。エミというのは、それだという動詞です。だから多くの学者はイエスがここでわざとこのように I am 私はそうだというのを使い、神と自分のアイデンティティを強調するように
言ったというふうに指摘しています。イエスがこのように神 の名を、使って彼らはびっくりして後ずさりして地に倒れた。彼らはイエスの偉大さ、イエスの権威、イエスの臨在におののき倒れた。ユダは兵士たちと一緒に、ユダヤ教のリーダーたちと一緒に、イエスを逮捕する人たちと一緒に立っていた。彼はうまくイエスを逮捕するためにここその場まで導きました。でもユダには喜びも達成感もなかったと思います。逆にユダは恥、後悔でいっぱいでした。真っ暗で空っぽで一人ぼっちでした。この後ずさりして倒れた人たちというのは、主の裁きの日にイエスの前に立たないといけない。第2コリント5章10節に書いてあるように、私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。イエスが王の王で主の主です。私たちがその日イエスの前に立った時、何と言うでしょうか。8節でイエスが逮捕しに来た人たちに、他の人は晒せなさいというふうに言いました。9節でイエスが自分が6章の39節で語った言葉を成就するためだというふうに教えてくれています。ヨハネ6章の39節で、私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです、言っていました。ユダは自分がもう失われて心をサタンに引き渡したと。イエスは自分を逮捕しに来た人を拒みませんでした。彼らが逮捕したかったのはイエスだった。でも他の人を晒せるようにお願いした。10節と11節、シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた、剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。黙想の質問。父がイエスに与えた杯とは何でしょうか。なぜイエスはそれを受け入れたのでしょうか。ペテロが刀を取り出してマルコスという大祭司のしもべに切りかかりました。ペテロはこの園で戦いたかった。御霊に導かれていなかった。ペテロは肉によって行動していました。感情的に肉体的な力から動いていました。その場では強く見えるかもしれない。でも、その後、間もなく、ペテロは恐れでいっぱいになり、3回もイエスを知らないと否定していきます。聖書では、杯という言葉は、神の裁き、大きな苦難を表すものです。イエスは、もうすぐ自分が神の裁きをこの世の罪のために十字架で受けることを知っていました。イエスは逮捕されるのも怖くなかったし、死ぬのも怖くなかった。イエスはこの杯を父に与えられたものを受け入れて飲むということを決めていました。人の恐れはなく、逮捕されに来ても、拷問されに来ても、十字架につけに来ても、恐れていませんでした。イエスは父の御心に従順的に従っていました。イエスが飲んだ杯というのは神の裁き、神の怒りがこの世のための全部のものを飲んでくれました。何回も第2コリント5章の21節を引用しますけど、 そこでは神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これがイエスが私たちのためにやってくれたことのまとめです。父なる神に受けた杯を私たちのために飲み、私たちの代わりに罪となり、その裁きを全部自分の身に負いました。イエスがこの杯を飲み、私たちに新しい契約の杯を提供してくれています。その杯というのはイエスが十字架で私たちの罪の代わりに流された血です。マタイの26章の27節から28節で、また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。イエスが私たちの代わりに罪となり、私たちがイエスに会って彼の義を受けられること、彼の義となれることのためでした。イエスがこの飲んだ神の怒りの杯というのは、私たちが神の憐れみ、愛、祝福の杯から飲むことができるためです。イエスが私たちの代わりに飲んだ裁きの杯というのは、私たちが受けるべきものでした。でも、それがある限り私たちは永遠に神と交わりを持つことができなかった。12節から14節。一体の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンヌスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの首頭だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。黙想の質問。アンナスとカヤパとは誰でしたか？アンナスとはユダヤ人の大祭司でしたが、ローマの支配によって役を下ろされ、彼の舅だったカヤパがイエスが逮捕された時の大祭司だったが、まだこのアンナスが政治的な権力と影響力を持っていた人は、まだ彼を大祭司として扱っていた。ユダヤ教のリーダーたちがイエスについてどうしようと考えていた時、カヤパが一人の人が民のために死ぬ方がいいことだというふうに言っていました。神はこのカヤパ、大祭司だった人、悪い人でした。でも彼を通して、イエスが国の罪のために死ぬという予言をさせました。これはもう一つ、イエスが神の計画通り死んだということを証明する証拠であります。一緒に祈りましょう。イエス様、あなたが自分を私たちの罪のために、捧げてくれたことを感謝します。あなたは自分から神の裁き、怒りの杯を受けたこと、私たちの代わりに死んだこと、私たちがそれによってあなたの恵み、憐れみと愛の杯を飲めるようにしてくれたことを感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。